それでは今朝は取り戻された人生、取り戻された人生と題して小金井主任牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所はフィリピ人への手紙3章です。新約聖書フィリピ人への手紙3章8節から12節までです。ではお読みいたします。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを散りあくだと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることを知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。
改めておはようございます。7月夏休みに入ってジョイキッズキャンプが始まり、そして先週は木金と中高生キャンプ、そして重なるように金土とリトルジョイキッズキャンプがこの教会で行われました。昨日そして一昨日とですね、週報の方に写真も載っていますが、子どもたちだけで61名、そして保護者の方21名、スタッフ合わせるとですね、お手伝いの方全部合わせると総勢100名を超える人たちがこの1泊2日この教会で、過ごしました。研修室が会場だったんですが、もう割れんばかりの子どもたちのはしゃぎ声とですね、そしてこのエネルギーあふれるというんでしょうか、命あふれるこの子どもたちにこう巻き込まれるようにしながら大人がついていくような場面もありました。外ではプール、大きなプールを3つ出してですね、子どもたちも楽しく遊び、そしてスイカ割りがあり、多くの兄弟姉妹たちが助け、この暑い中ですがテントを張ったり、また水を入れたり、またキッチンの方では100名近い食事をですね作ってくださって、本当に皆さんの奉仕と祈りに支えられましたことを感謝いたします。教会はキャンプに、夏はキャンプに始まり、そしてキャンプづくめの中で気がついたら秋というようなところもありますけれども、今朝この8月の最初の日曜日の礼拝のメッセージにですね、実り豊かな人生を生きるシリーズで何回か皆さんと御言葉を分かち合っていきたいと祈りながら準備しました。今朝はこの取り戻された人生というふうに、題をつけました。取り戻されたということは、じゃあ取り戻す前は失っていたのかということになりますが、取り戻されたというその以前の生活が、私たちのうちにはあったんだということです。それは世の中に埋もれ、またさまざまな中に埋もれていましたが、けれどもそれがあるとき、さまざまなことをきっかけにですね、取り戻された、そのところをですね、今日一緒に見てまいりたいと思います。変えられるというところを皆さんも変えられながら今日に至っていると思いますが、子どもたちもですね、キャンプの中で最初に来たときと帰るときとではですね、その顔が全く違いました。 もちろんキャンプでワクワクしながら、この喜びいっぱいで来るお友達がまあほとんどですけれども、その帰っていくときはですね、喜びと同時に顔が輝いて帰っていく、まあ、その姿を今年も見せてもらいました。ジョイキッズキャンプは2泊3日で加古川の少年自然の家で、されましたけれども、そのメインとなる中心聖句はエレミヤ書の33章の3節でした。アウトラインにも載せていますので、どんな御言葉を メインにですね、子どもたちがメッセージを聞いたか、皆さんで一緒にこれを読みたいと思います。エレミヤ33の3、はい。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。私を呼べという神様がいるんだ。この御言葉を中心にですね、4回にわたってメッセージを子どもたちは聞きました。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。この御言葉は預言者エレミヤに語られました。どんな状況で語られたかというと、若くして預言者としてこの混乱の中にある国で神の前に立って仕えるエレミヤはですね、牢屋に入れられ、その行く手が塞がれるような時に神様はこの言葉をエレミヤに与えました。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。まあこの言葉はですね、行く手が塞がれるような時に語られると、絶対に超えることのできない、まあ不可能な現実もなんだか超えられるような気になってくる、そのような期待が持てる言葉です。子どもたちはですね、この御言葉を中心に語られたメッセージを通してですね、今までは困った時は困ったまま泣くか、お母さんのところにお母さんを呼んで叫ぶか、あるいはですね、お母さんのそばにいない、助ける人が近くにいなければ、ただ黙って我慢するだけ、そのようなものでした。けれどもキャンプに来てですね、私を呼べという神様がいるんだと、そうすれば私はあなたに答えるよ、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げるよと言ってくれる神様がいるんだということを知って、聞いて知って、そして信じてですね、その方を呼んで祈ることを覚えました。そのようにして子どもたちはですね、その3日間のキャンプの中で本当に輝くように顔が変わっていき、キャンプファイヤーでは全員のお友達がですね、イエス様を心に信じて、そして、信じますと手を挙げ、洗礼を受けたいですと、その自分の思いをですね、表明しました。まあ生まれて3歳4歳、お友達は昨日おとといのキャンプに来ていました。まあ0歳の赤ちゃんはですね、まだ言葉は理解できないと思いますが、雰囲気は味わっていますね。0歳でも3歳4歳くらいになると、ああこういうことを話してるんだなと聞いて、どこまで分かってるかわからないですが、それなりにみんな受け取っていました。この世に生を受けてほんの3年か4年かでですね、この私を呼べという神様を知っている者の歩む人生、あるいは60、70になって初めてそのような方がいるんだ、いたんだというふうにして出会っていく人もいます。取り戻された人生というふうに題をつけましたが、まあ取り戻すというのは失ったもの、失った期間、失った何か、まだ自分の手にされていないものを取り戻していくということです。まあ小さい頃にその神様に出会うならばですね、 私たちは本当に幸いであると思います。でも年を重ねてからでも、まあ、今日以上に若い日はないわけですから、そこでこのお方のことを聞き知れるということは、まあ、大きな恵みではないかと思います。先週私は大使でメッセージの奉仕をさせていただきました。最近来ておられる70代のご婦人が、まあ、洗礼を受けたいと決断されてですね、礼拝に来て今おられるんですが、その方とお交わりしました。奉仕に来る中でクリスチャンという方たちと交わり知って、ここに来ている人たちはなんでこういうふうな良い人なんだろうか、それを知って味わいながらですね、何かが違うということを感じておられる様子でした。この方もですね、何かを取り戻そう、この人生をこう取り戻される、このようなプロセスを今歩んでおられるんだなとお話ししながらですね、感じました。そしてこの人のものの考え方、そして何かが変わってきているということをご自分でもおっしゃっていました。まあ、私たちは変えられていくものです。そのきっかけとなるのは、ある時は環境というものがあるかもしれません。環境によって人は変わります。あるいは人の中で揉まれて変わる、また失敗やその逆境に置かれて変えられていくということもあるでしょう。出会いによって変わる、まあ、そのような変わっていく、変えられていくきっかけとなることは、私たちの生活の中にいろんなところにこの潜在的に置かれていますけれども、究極的に私たちを変えられるというのは、私たちの命を作られた、この天地を作られた神様と出会うときにですね、私たちは本当の意味で作り変えられる、新しい人生がスタートする、そのようなことでないかと思います。振り返ればですね、人生のターニングポイントと言われるような変化、変革というものが、ここにいらっしゃる皆さんそれぞれにあったと思います。良い意味でですね、それによって弱かった自分が強くなった、いつも不安ばかり覚えている自分が変えられていった、肯定的に物事を受け入れられるようになって、肯定的な人生が歩めるように、送れるようになった、あるいはその逆もあるかもしれません。変わってしまった、つまずいたまま起きられない、乗り越えるにはあまりにも大きな壁で自分の力が及ばない、しまいにはですね、自分の人生を諦める。人が自分の与えられている命、これは自分でどうすることもできない、いつ終わるか、いつまで続くか、生きている私たち自身もそれをどうすることもできないものですが、自分の与えられている時間、人生というのを積極的に生きることに目覚める、諦めではなく惰性ではなく、積極的にですね、その自分の人生を生きることに目覚める、これが取り戻された人生ではないだろうかと思います。本当の意味で力を得てそのように生きていこうと思えるのはですね、自分を作ってくださったお方がおられるということを知る、そしてその方が共にいているということを知るだけではなくてですね、実感です、実感することだろうと思います。受洗を決断したお友達にですね、話をしました。どうしてそれをしようしたいと決断したのと、どんなことを先生から聞いて、メッセージ聞いて、どんなことが心に残っているのというふうに話をしたらですね、先生のメッセージは何だったかな、まあ、ちょっとぼんやりしている、たくさん受け取ったことは見てわかりますが、言葉にすると何だったかな、けれどもですね、なぜ洗礼受けたいと思ったのと言ったら、 この御言葉を通してですね、はっきりと神様がそうやって自分に語ってくれたということはしっかりと握っていたんです。そして握っただけではなくて、それによってですね、自分は洗礼を受けようと決断したというんですね。受けたいと思っていたけど、でも受けようと奮い立ったのは、この恐れるなと、私があなたと共にいるという暗証聖句をですね、覚えていましたけれども、キャンプの間中それを暗証聖句で覚えていた時に、はっきりと神様が自分に語ってくれた実感ですよね。聞いて知る、理解する、それは私たちにももちろんありますが、この身に染みてくる、この実感する、私たちにもそのようにですね、神様の言葉が実感できるまでになっていくときに、私たちは何かが変わっていきます。そしてそれは一時的なことで終わるのではなくて、生涯続いていくものとなっていきます。関係性というものはそういうものです。ギブアンドテイクで終わるのではない。関係性というのは相手を知ることから始まって、そして理解して、そしてその度合いが深まって、やがてそれは信頼へと変わっていく。神様と人との関係性もそのようなものです。まあ、旧約聖書の中に、詩式という箇所が出てきます。詩式の中には12人の詩士、これは裁き司という人たちですが、その中に皆さんも聞き覚えのあるギデオンという人が出てくるんですね。このギデオンはもちろん神の民でしたから、神様のことを知っています、知っていました。しかしこのギデオンはですね、どんなふうに毎日生活していたかというと、心の中は不平でいっぱい、そして諦めに満ちた人生を生きていました。諦めに満ちた人生を、日々を送っていました。なぜならば、この定住生活が、カナンの地で定住生活が始まったイスラエルの民がですね、種をまき、作物を育て、収穫の中で自分たちの食料を得ていく、この食料を得ていくときにですね、ミデヤン人という自分たちより強い民にいつもいつも脅かされていた。これは死活問題だったんですね。そしてその脅かされた生活がありながら、神様がこの困った状況の中に介入してくれないと思っていたからです。ほっとかれっぱなし、神様はこの状況を知っているはずなのに何の介入もされない。ミディアン人は自分たちが労苦して育てた作物の収穫時にいつも襲来して奪い取っていってしまう。私たちは神の民でありながら、なぜこんな目に遭わなければならないんだろうか。惨めな思いを抱えてですね、その心は何かこうやるせない、まあ、悔しさのようなものもあったと思いますが、それらをでいっぱいにして、ギデオンはですね、諦めた日々を送っていました。彼は神様に言うんです。ああ主よ、もし主が私たちと共におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。ギデオンはですね、かつてモーセが、偉大な指導者が、あの430年のエジプトから民を引き出して、この二つの海を二つに割って渡る、そして奇跡の中を通ったことを聞いて知っていました。そしてその後、モーセ、ヨシュアが率いてですね、ヨルダン川を渡ってこのカナンの地、約束の地を制した。あのモーセの時の神様、ヨシュアの時の神様は自分たちの神様ではないだろうか。その神様は今一体どこへ行ってしまったんだ。歴史の中で働かれてきた神様は、 もう死んでしまったのか、力がなくなってしまったのか、なぜ今自分たちはこのような脅かされた生活をしなければならないのかと。神様がおられることを聞いて知って、歴史の中でそのような素晴らしいことがあったのを分かっていましたが、それはこのギデオンにとって何の生きる力にもなっていませんでした。私たちにはそのようなことがないでしょうか。イエス様を信じている、お祈りもする、聖書も読む、しかし力がない、何か毎日虚しさがある、何かこうよどんだ、はっきりとしない、あの2泊3日のですね、子供たちの終わった顔のように輝いてですね、神様すごい、私を呼べと言ってくださるお方を呼んで、どんな時にもその方を呼んで、そして理解を超えた大いなることを告げられるのを待とう、まあ、そのようなものとは違ってですね、信じてるけど力がない、そんなギデオンに主の使いが現れてこう告げるんですね。ギデオンに向かって勇士よと。勇士、ギデオンはこの時どこで何をしていたか。勇士よと語られたギデオンはどこで何をしていたかというと、彼はブドウ酒を作るこの酒舟の中で、ミディアン人の奇襲を恐れてこっそりこそこそと隠れてですね、身を隠しながら収穫した稲穂を打っていました。見つからないように、惨めな思いがあったと思います。どこが勇士なのか、こんな自分が。勇士などではない。そんな思いを私たちも抱えながらですね、信じてるけど力がない、そんな時があるかもしれません。人生がどんなに望みがないように見えても、神様は希望をもたらすことのできるお方です。私を呼べと言ってくださるお方、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと言ってくださるお方、イエス様を死からよみがえらせたその力によって、復活の力によって、神様は問題の中に沈んでいる私たちを引き上げて、その問題を神様の方法で解決へと導いてくださるお方です。自分の状況をですね、ギデオンは訴えました。そのギデオンに向かって神様何と言われたか、あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか、あなたのその力で行きなさい、あなたの今のままの状態でいいから行きなさい、惨めだ、力がない、弱い、不平でいっぱいで、こそこそと隠れてですね、生活するような自分に向かってそのままで行け、そしてミディアン人の手からイスラエルの民を救い出しなさい、頑張ってやれよ、そう言ってエールを送ったんではなかったんですね。私があなたを使わすのではないか、あなたの力、あなたの能力、あなたがどのようなものであろうとも、使わす私に力があるのではないか、だから行きなさいと。まあ、神様はとても実践的なお方です。なぜなら私たちは実践を通してでなければ神様というお方を知ることができないからです。ギデオンは自分の持っている力というものに期待など持てないものでした。自信もないけれど、その自分を、自分が神によって使わされる、 そして実際に使わされていったその先で大きな勝利を見るものとなっていきました。その先には大きな勝利があるということを身をもってギデオンはですね知っていきます。そして冒頭にギデオンに呼びかけられた勇士よと言われた言葉の通りの勇者となっていきました。失われていたギデオンの内側にあるものがですね神の手によって取り戻されたときにギデオンは神様によって勇士となっていきました。パウロもそうです。小アジアからヨーロッパ新約聖書に出てくるこの異邦人に宣教を広げたパウロもやがては大帝国ローマにまで福音を届けるものとなります。手紙を通して以前はですねそのようなパウロでありましたが偉大な働きをしたパウロでありましたが以前はどうすることもできない自分の内側に住むこの罪というものに悩むものでした。これはパウロが人と比べて罪深かったということではなくて罪が大きかったということではなくて神様の清さの基準がどれほど高いものであるかということをよく知っていたのでそれに全く達しない自分のことを人以上に分かっていたのでよりパウロの内側には自分が罪人であるということを鮮明に、突き刺さるようにですねその悩みを抱えました。自分がしたいと思う善を行うことができずしたくない悪を行ってしまうけれどこのパウロもですね復活されたイエス様に出会って180度人生が変えられていきます。それは自分が負っていた荷を神様の前に下ろすということをパウロ自身がですね知ったからです。神様はもがいているパウロに語られました。あのダマスコ途上でですねもうピークだったんです。この時神様は捕らえてパウロに語りました。ヘブル名でサウロサウロなぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴ることはあなたにとって痛いことだと。トゲのついた棒を蹴るというのはですね、一生懸命すればするほど自分の身を痛めるというようなものです。パウロはそんな自覚はありませんでした。この道が正しいとして生きてきた。そしてそこに一生懸命生きてきた。けれどそれはあなたの身を痛めていることだよということを神様は教えてくれたんです。トゲのついた棒を蹴っている。それはあなたにとって痛いことだ。見当違いなことを一生懸命良かれと思ってしていたんだということを神様の語りかけの中でですね、パウロは思い知らされました。そして彼はですね、重い鎧を脱ぎ捨てたようにして古い自分から解放されてイエス様の与えてくださった恵みの世界を知っていきます。ほとばしるような喜びに溢れてですね、力を得ていきます。自分の人生を神様に委ねるときに、私たちは新しい人生を手に入れて、新しく出発することができるようになるんですね。今朝開いたピリピの3章の中に、もう一度3章8節から、後半から読みたいと思います。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを塵悪だと思っています。それは 私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスは私を捉えてくださったのです。イエス様を知る、イエス様の復活の力を体験するとも言いますが、そのイエス様の復活の力は私たちの過ち、罪、また後悔を取り除く、また無効にされるものです。この復活、私たちはそれを得たいと、どうにかして死者の中から復活に達したい、もがいく、すでに得ていない、完全でもされ、完全にされているのでもない、ただ捉えようとして追求している。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださった。私たちの根本的なこの問題というのは、問題が起こると自分自身で対処してしまうということです。一方、神様は私たちが神様に信頼するようにということを願っておられます。まあ、イエス様によって変えられたというのは、神様が私たちを神の形に似せて作ってくださった本来の自分を取り戻すというふうにも言うことができます。それは自分をよく見せよう、強く見せようという虚栄心や、自分で自分を守るための鎧のようなものを脱ぎ捨ててですね、それがなくても大丈夫という世界です。神様は私たちを神の姿に似せて作ってくださった。しかしですね、私たちはそうでは折れないとして、いろんなものを自分の身に重ねて、自分を覆って、世の中にそのような中に覆われてきました。けれどもその人生がですね、イエス様が捉えて、そして私たちをそこから引き出してくださった、その引き出してくださったことによって、私たちはですね、何がなくても生きていける、何がなくても大丈夫という世界で生きれる本来の私たちに立ち返ることができるようになりました。第二コリントの十二章の九節から十節、こうあります。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。なぜなら、私が弱い時にこそ私は強いからです。何も覆いがなくても大丈夫、私が弱い、私が自分から自らが何かをしようと、この自分で問題を対処するようなことをすればするほど、私たちはそこでイエス様を見出せないものになってしまいますが、それをやめて、それをストップして何もしない、 その時にですね、それをまあパウロは喜んで弱さを誇りましょうと表現しています。なぜなら私が弱い時にこそ、私が何もしない、私が何もできない時にこそ、あのギデオンのようにですね、勇士よと言ってくださるお方が自分を勇士として作り変えてくださるということを私たちはですね、そのところで知っていき、また作り変えられていくものとなっていくからです。なくしていたものが持ち主の手に戻って初めて役に立つようにですね、失われていた私たちが初めて持ち主である、私たちを作ってくださった神様のもとに取り戻されるときに、私たちは自分の人生、自分の与えられている命の使い道、与えられている使命というものがはっきりとしてきます。主人のもとに、持ち主のもとに、私たちの人生が取り戻されていくときにですね、私たち自身が自分の命の使い道、この使命というものをはっきりと見出していくようになっていきます。自分が誰であるのか、見失っていた自分を神様の前に取り戻されるときに、私たちは自分の人生の生きる道筋をはっきりと見出すものとなっていきます。第2番目は、神のもとに回復されて見えてくる自分の使命です。神のもとに回復されて見えてくる自分の使命、使命というのは、命を使うと書くわけですが、使命とは一人一人に神様が呼びかけてくださっている招き、これを召命と言います。一人一人を招いてくださっている神様の招きに応えていく生き方、これを使命というふうに言うことができます。神様に招かれた、神様に召された私の命が神様によって使われる命になる。使命というのは、この呼びかけられる神の招きによって、それに招きに対して応える生き方。今まではですね、何にどうやって応えていいかはっきりしなかったけれども、この自分の人生を取り戻された、イエス様がそうしてくださった、主人の手に帰っていくときに、私たちはですね、自分の作られた意味、そして自分に与えられている良いもの、神様からのギフト、賜物というものに目を向けて、またそれを喜んで感謝を持って受け入れられるようになっていきます。神様は私たちを彩り豊かに作られました。その彩りはですね、小さい頃はこの独創的なオリジナリティが溢れています。3歳からのこのキャンプでもですね、みんなそれぞれ違いがあって彩り豊かだなぁと思わされました。子どもたちにとってみればですね、あの子と私はどうして違うのという、その違いを受け入れられない、そのような幼少期というものもあるかもしれません。みんなと同じでない自分というものを私たちはどこかで受け入れながら、そしてそれを良いものと肯定的か受け入れられるか、あるいは悪いものとして否定的に受け止めていくか、そのようなまだらな中で成長し大人になっていきます。神様のもとに回復されて見えてくる自分の使命がはっきりしてくるとですね、これはすべてが肯定的な良いもの、神様は独創的に私を作ってくださったというそのギフトをですね、喜んで自分も自覚的に その与えられたものを肯定的に見れる目を持てるようになっていきます。まあ、昔のこの一つの偶話があります。それは動物たちの世界での話です。動物たちはですね、新しいこの世の中において自分たちが何か貢献できるものになりたい。そのように話し合ってですね、役立つものになれるように、オールマイティなものになれるようにと、学校を作って、そこにカリキュラムを立てて、自分たちがそのカリキュラムで、訓練を始めました。そのカリキュラムは4つ。走ること、木登り、水泳、そして空を飛ぶ。この4つの科目をですね、入れて、動物たちはこの訓練をします。一番目に登場したのはアヒルでした。アヒルは泳ぐことが得意です。まあ先生よりも上手でしたけれども、空を飛ぶということはあまり得意ではない。まあアヒルが空を飛ぶのは見たことがありませんけど、まあ低空飛行で飛ぶくらいはできるかもしれませんが、走るのも苦手、走るのも遅いので、まあ、お尻を振ってですね、みんなが走っていくのをこう後ろからついていくような状態。まあ、もっと速く走れるようにと自分で訓練をして、とうとうこのアヒルの水かきのある足がですね、ひどく傷んでしまって、得意の泳ぎも振るわなくなってしまいました。二番目に登場したのはウサギです。ウサギはクラスで一番走りが速かった。けれども泳ぐことができない。オールマイティになるには泳ぐこともレッスンしなければと言って泳ぎを一生懸命した。けれどもこのウサギの小さな足をですね、水に浸かって、足を痛めてしまってですね、うずくような痛みがずっと続いて、走りも衰えていってしまった。リスは木登りが得意でした。けれども飛ぶことが苦手。そしてワシは問題児で誰の言うことも聞かない。私は私の世界。そのようにしてカリキュラムを組んだけれども、それを達成する者は誰もいなかった。これは、まあ、動物世界の中での、まあ、偶話ですけれども、神様は皆それぞれに特徴を持って作られたということをこの話は言っています。そしてその秀でたものを皆それぞれに与えられている。私たちもですね、外側を見たらみんな同じ人ですけれども、みんな特徴があります。違うように作られた、独創的に。その中で実力が発揮できるように、違った賜物、また能力というものを与えて、その中で実力が発揮できるように作られましたけれども、それが用いられなければ、与えられているものも役に立たないものとなってしまいます。もし私たちが自分に与えられている神様が与えてくださった良いものギフトを受け取ることができずにですね、他の人との比較の中で生きるならば、本来の実力を発揮するために神様がくださったものが何であるかということを見失っていってしまうことがあります。私はあの人のようになりたかった、私はあのような人生を歩みたかった、そんなふうに埋もれていた自分をですね、神様がその手で取り戻してくださった。その取り戻された人生を生きる者は神様にその部分も回復されていきます。本来の自分を見出していく。そして自分に自己充足 していくことができるようになります。その自己充足は私たちのこう私たちをですね、比較の世界から解放していきます。劣等感から、コンプレックスから解放します。また自分に自信が持てない、自分を愛せない自分から解放されてです。イエス様の復活の命に預かっていくときに、私たちはこの自分の存在というものを見出して、そして自分らしく生きられるようになっていきます。自分らしく生きられるようになるときに、私たちは自分に与えられている良いものに目を向けられる、またそれを見出すものと変えられていきます。プロセスがあります。イザヤ書の43章の4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私の目にはあなたは高価で尊いと喜んで受け取れる人もいれば、この言葉がどうしても受け取りにくいという人もいるかもしれません。そのように自分のことを思えない。けれど、取り戻された人生を生きる人はですね、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという神様の言葉をですね、受け取って、与えられている良いもの、ギフトを受け取って、そして取り戻された主人の手の中で大いに用いられるものとなっていき、そして用いられていくときに、私たちはそこに自分の存在意義というものを見出すようになっていきます。神様が自分に与えてくださっている能力や賜物を自分のものとして大切に受け入れられるようになると、自分に与えられている使命に生きるということを自らが選び取っていくようになっていきます。それが喜び、そしてそこに本来の人生を取り戻した人の姿があります。チャンピオンになる競走馬というのは、他の馬と違って、純粋な血統馬、サラブレッドです。その中には、サラブレッドの中には何代にもわたって勝者の血が流れている。数十年間のこの徹底した研究を通じてですね、調教されていくそうです。飼育者、トレーナー、獣医はこの血統を確認するために5、60年かけてこの統計資料を収集したりするそうです。チャンピオンになるこの競走馬は、稀にしか誕生しません。そしてその勝利の鍵は血統にあります。けれど、苦労して手に入れた純粋な血統の子馬もですね、生まれたばかりの時には目も当てられないほど足は弱しくて目は霞んでいるそうです。他の馬と何ら変わりがない。普通の人が見れば間違いなく失敗作にしか見えない、そのようなものだそうです。けれども馬主はその子馬の血統の中にチャンピオンの遺伝子が隠されているということを見抜くんだそうです。神様もですね、また私たちをそのように見ておられます。何ら変わりのない、何ら力もない、能力もない変哲な、私たちであってもですね、私たちはチャンピオンの純粋な血統を受け継ぐものとされました。 たとえ今の状況がですね、絶望的に見えても、力がないように見えても、ミディアン人が襲ってくるからこそこそと隠れた生活をして、勇者だなどと自分のことを思えなくても、構わないんですね。なぜなら、私たちには勝者の血が流れている。その血統に預かったものであるからです。何も思い煩うことはない。私たちには素晴らしいものが自分の地になくても、神様のイエス様の復活された勝利、この血統を受けていることだけで、十分 100% の勝利者なんですね。神様は、私たちは神様のその復活の命、勝利を受けています。自分のことを取るに足りないと、それを受けてそれを知りながらも、自分のことをもし取るに足りないものだと思うならば、それは自分のためにどれほど高価な命が払われたかということをまだ十分に知らないということです。その価値が分かっていないということです。私たちが与えられ、私たちに与えられているこの神様の命、復活の命、私たちはこれを、私たちはどうにかして死者の中から復活に達したい。私はすでに得ていない、完全にもされていない、ただ捉えようとして追求してもがいて生きている。そしてそのような中に、その勝利を得るようにとイエス様が私たちを捉えてくださったのですと、神様の側がもうすでに捉えてくださっていると。神様は高い代価を払って私たちを買い戻してくださいました。その代価というのは、神様の、父なる神様にとって最も尊い宝であるイエス様の命でした。イエス様を信じて共に歩む私たちのうちには、死に打ち勝った、復活された、勝利者となった、チャンピオンとなった、この血統に預かるものとされているのだということです。皆さんはただそれを受け取って、そしてその中に生きるものとされていることを、信仰によってですね、それを受け取るものとさせていただきたいと祈ります。取り戻された人生、その取り戻された先は本来私たちがいるべき場所でした。そしてそこで私たちは主人のもとに帰ってですね、自分の生きる使命というものが鮮明になってきます。私にどんな素晴らしい賜物を神様与えてくださっているんだろうか、そのことをですね、比較の中で比べて、これはいらないとしていて埋めているようなものがあるならば、もう一度神様の光の前に照らして、そして主が与えてくださったものを見せていただきたいと思います。しばらく御言葉に応答して祈りを捧げてまいりましょう。天のお父様、世の中にうずもれるような、なぜ生まれ何のために生きているかわからないようなところを漂ってきた 私たちに。あなたはその私たちの人生をあなたご自身の十字架の血潮によって取り戻してくださいました。救いを得て主人の手の中にもう一度引き戻されて、取り返されて、私たちは自分の与えられた命の意味、そして独創的に私を作ってくださったお方が与えてくださっている良いギフト、それにこの朝目を留めます。どんなに素晴らしいものが私たち一人一人に与えられているでしょうか。それをあなたの前に広げられて、自覚的に決断を持って主よ用いてくださいとあなたの御前に差し出します。比較やまた劣等感やコンプレックスや自分の内側にさまざまな鎧を着てしがらみだらけになっていた私たちを、イエス様あなたは解放してくださいました。その命を得て喜んで新しい人生を生きるものとさせてください。一人一人の歩みを豊かに祝して、そして私たちがその喜びの中に生きるときに、なぜあなたはそんなに喜んでるのですかと尋ねてくる人々に、あなたを指し示していくものとさせてください。あなたの素晴らしさが私たちの大切な家族や友人や職場の人や地域の人々に流れていきますように。私たちは喜びを携えていつもそこに出ていくことができるように、あなたの持っている力でいけと、私があなたを使わすのだと、あなたが共におられるという実感の中で私たちがこの一週間も歩めますようにお支えください。聖霊なる神様、上からあなたの豊かな力を伏せてくださって、喜びが感謝が溢れてゆきますように、今お一人お一人を祝福してください。暑さの中にありますから、その体調を守りお支えくださいますように合わせて祈ります。勝利を取られたイエス様の名前を通して、取り戻された人生をいただいたことを感謝して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それでは新聖歌を歌いましょう。お立ちください。